はい、皆さんおはようございます。警備部の働きにですね、警備部フレンズというのはあります。始まりまして、ちょうど1年が経つわけなんですけども、メニーサウザンズのビジョンに向けてですね、この警備部フレンズが用いられるようにと1年間祈ってきました。もともとの氷は警備部のメッセージをネットで配信しましょうと、日曜日来れなかった人、お休みにされた方が、聞ければいいかなというスタートから、本当はインターネットにはすごいパワーがありまして、日本だけじゃなくて世界にもそのメッセージがずっと流れていまして、そういうことで思いがけなくもですね、聞いていらっしゃる方から働きかけがあったというのが始まりだったと記憶してますけども、今日は2組の、フレンズの皆さんが証しをしてくださいます。で、最初に、藤原台、藤原台は何県ですかというとかね、そういうお話もあるんですけども、フレンズにも2つの種類があると思いますけども、そういったところを今日は知ることができると思います。謎の藤原台の部分も明らかになるかも分かりませんので、期待してお聞きいただきたいと思います。そうだ、直樹よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。直樹です。教会では皆さん直樹と呼んでくださっているので、直樹としか皆さん知らない方もおられると思うんですけど、一応簡単に、知らない人もたくさんいられると思うんで、一応簡単に自己紹介だけしますけど、名字は八木です。で、名前が直樹なので皆さん直樹と呼んでくださっているので、直樹で結構です。で、KBF の中では私はいつも若いと思っていてまして、常に自分は20歳だと自分を欺いて言い聞かせてるんですけども、多分 KBF では、サイコさんメンバー、シーラカンスのような生きた化石のような存在になりつつあるのが怖いなと思う今日この頃なんですけども、25年ぐらい、だから KBF が20年ぐらいですかね、2年ぐらい、だからそれよりも前、 KBF が3年バイブルと言ってた時から、いる、おっちゃんです。はい。で、今日は KBF フレンズ藤原台ということで、さっきバテンが話をしてくれましたけど、藤原台ってどこやねんっていうとこから説明をしたいと思います。フレンズというとなんかどっか全国はつつうらうらっていうイメージがあるかもしれないんですけど、フレンズ のいいところを紹介しながら、神様がフレンズを通して素晴らしい神様だっていうことを私たちに教えてくださっているので、そのことを皆さんと分かち合えることが嬉しいです。今日の一番の心配は20分で話せるのかなっていうことだけなんですけど、じゃあちょっと地図で確認しておきたいと思います。今はインターネットという素晴らしいテクノロジーがあるので素晴らしいですよね。これ皆さんご存知ですかね。 Google という検索ネットがあるんですけど、それで KBF という KBF の住所を入力します。で、藤原台の私の住所を入力すると瞬時にこういう、衛星写真が出てきます。で、インターネットを聞いている方は分からないと思うので、KBF は、兵庫県の神戸市三宮ですね、中央区ですね、ここ A って書いてあります。この A、ほとんど海側にありますね。で、藤原台どこにあるかというと兵庫県です。で、兵庫県の神戸市にあります。神戸市北区なんですけど、 KBF から見ると真北にずっと上がっていくと、ここが藤原台です。ご覧になっていただくと分かるように、六甲山がそびえ立っていまして、六甲山をよいしょと越えていって、まださらに山を一つ越えると藤原台というようなところにあります。で、ちなみに、鈴蘭台というのがここにありまして、この鈴蘭台にロブが住んでいるということになりますので、位置関係皆さん分かっていただきましたでしょうか。でも意外と便利で、藤原台から KBF まで車で40分から45分ぐらいで到達します。いつもこの青い道で来るんですけど、だいたいこんな感じ で電車で行くとちょっと不便かもしれないけど、それでも30分から40分あれば、来れるという位置関係にあります。とても寒いところです。近くには有馬温泉がありまして、 であの中国道がこの辺に走るんですけど、中国道の西宮北インターチェンジからも結構近いという位置関係になるので割と便利なところにあります。で、どこから始まったかっていうと、全ては、まあ、祈りから始まったと思っています。2009年はあの私と私の家内にとっては非常にあの変化に富んだ年で、困難なこともたくさんありました。ここに書いてありますけど、私の妻の入院手術がありました。結構私にとってはショックな出来事でした。で、自分自身も転職をすることになりまして、12月に転職したんですけど、11月は1ヶ月あの何もせずに遊んでいたという時期がありました。で、母もあの入院が何回かあるというような、まあ、状況の中で、この私がちょうどあの転職によるブランクの時にあの祈りの散歩というのを始めました。あの神様はすごく私たち夫婦の中にあの祈りの大切さをすごくこの時期に教えてくださいました。それであの最初は2人で毎朝なんですけど、本当に、ね、地域を、まあ、30分から40分かけてあの祈りの散歩をしたんですね。で、自分たちのことも祈りましたし、その地域のこともずっと祈って歩いてあの祈りの散歩を続けたんですね。で、その中で一つ思いがすごく与えられました。それはあの本当にあの地域の人たちにと友達になってあの神様の愛を分かち合いたいっていうことと、それともう一つはやっぱりあの高齢化が進んでいるので、あの高齢の方が多いので、あの高齢の方に、私の家内はケアマネージャーをしているので、あのそういう仕事をしている関係もあるんですけど、高齢者の人にもあのそういう神様の愛を伝えていきたいなっていう思いがすごく与えられました。で、その時にちょうどあの忘れもしないんですけど、あのこの朝礼拝がまだバイブルハウスでやっている時に、ロブがあのそのKBF フレンズと呼ぶ前にもうすでに KBF のスタッフが北海道に行ったりとかしてたんですけど、あのその時をもってあの KBF フレンズというという話を朝してくれたんですね。あのどういうことかというと、あのさっきバタヤンがちょっと言ってくれてましたけど、インターネットで KBF のメッセージを聞いてる人がいてて、私たちよりも KBF のことを知ってる人がいると、ロブのことを詳しく知ってる人がいるということで、あの KBF は送り出す教会なので、あの送り出す教会なので、あの人々私たちのスタッフをいろんなところに送り出していって、そこでその人たちと友達になるっていうコンセプトで、そういうことが始まって、それを聞いた瞬間私すごい新鮮で、あこれはいいなと思ったんですね。なぜならば藤原台って結構不便なところなんですよね。そこにも KBF フレンズ来てくれへんかなって最初すごく強く思いました。で、そういう祈りの中でそういう思いが与えられて、そういうチャンスが出てきて、あのすぐにあのロブとかっちゃんに相談したんですけど、昨年の1月に初めてあの KBF フレンズ藤原台をスタートしました。で、今はあの月に1回第3土曜日だけ集まってます。で、あのどんなことをしてるかというと、まあ、友達になるっていうことが一番根底にあると思います。 KBF フレンズですから、あの地域の人たちの友達になりたいんですけど、ちょっと聖書の箇所を読んでいただきたいんですけど、この人の働きの、2章の46から47を読んでいただけますか。はい、
そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。
ありがとうございます。これはあの使徒の働き2章はあの初代教会と呼ばれるあの、イエス様が、天に召されて、最初の教会の人たちがしていったことなんですけど、毎日、まあ、一つのところに集まってあの喜びと真心を持って食事を共にして、まあ、神を賛美し、全ての人にあの民に好意を持たれたと書いてあるんですけど、あのまず、藤原台では、食べます12時から集まってるんですけど、お昼をまずこんな感じで、あの春樹くんとかかっちゃんとか愛理さんも来てくれましたし、こうちゃんも来てくれましたし、 あのなんですけど、お昼を食べながらあの楽しいお昼を食べます。でその次あの賛美をします。で、御言葉を聞きます。で、あの KBF フレンズのすごくいいところは、あの KBF のゼミですとか進学校を卒業した人があのメンバーの中に含まれているので、その人たちがメッセージしてくれます。ですっごくいいメッセージをしてくれるんですね。で、大体いつも10人から15人ぐらい来るので、なんかすごくこうアットホームな感じの中でそういう素晴らしいメッセージを、まあ、聞くっていうことができるのは、あのこの KBF フレンズの特権じゃないかなと思っています。あのこの話をすると、あの僕のことを知ってる人は誤解するんですね。あの直樹さんがメッセージしてるんでしょとかって言うんですけど、僕一回もしたことないんですね。あの話ベタなんで、話をしたことがないんですけど、でメッセージがあって、そして交わり祈りもやります。で、あのやっぱり小さな交わりなので、あの深い交わりができるんですね。あの皆さん本当にあの心の中に思っていることを正直に話をしてくれるので、あのすごくあのいい交わりができていると思っています。でもちろん祈りもします。で、あのお子さんも結構来てくれているので、あの僕はあの来てくれた子どもとよく友達になって、あのよく公園で遊んだりするんですけど、まあ、そういうこともしています。で、一つあのケベフレンズ藤原はまあこんな感じでやってるんですけど、あのもし興味があったらぜひ来ていただきたいんですけど、一つあの二つ、この、働きを通して神様が私たちにあのビジョンを与えてくださいました。現時点ではあのちょっと僕の中でもちょっとクレイジーな考え方かなとか思うところもあるんですけど、きっとあの全ての祈りの段階の中で一つ一つ実現していっているので、これはきっと神様からじゃないかなと最近強く確信していってるんですけど、一つはあのいずれはあの自分たちの場所を開放して、まあ、高齢者のための福祉事業をしたいっていうふうな思いが与えられています。まあ、高齢者だけじゃないのかもしれないんですけど、今の時点では高齢者が一番始まりやすいかなというふうに思っています。それはまあ介護サービス、デイサービスかもしれないし、あの相談業務かもしれないし、で後でちょっと紹介するんですけど、子育て業務も大事じゃないかなというふうには思っています。それはあの地域に根ざしたもので、あの藤原台だったら藤原台の地域であのやっていきたいなと思っていて、いずれあの全国にそういう活動が広がっていけばいいなというふうにあの勝手に思っています。で大事なことはやっぱりあの後でも紹介するんですけど、 あらゆる人をありのまま受け入れて友達になる、友達っていうコンセプトがすごく大切なんじゃないかなというふうに僕は思っていまして、でこのありのままあらゆる人を受けるっていうのは非常に大変なことだと思います。でそこで友達になって初めてこうキリストを紹介していく、キリストの代わりを放つっていうこと、そして心壊れた人たくさんいます。本当に高齢化社会っていう、高齢社会なんで超高齢社会なんですけど、お一人で住んでる方もおられるし、家族がもういないっていう人もいます。だから心本当に壊れてる人がたくさんいるので、そういう人たちにイエス様を紹介していけたらなというふうに思っています。でこれは5月にフレンズで紹介した話なんですけど、実は私たちのフレンズの中にはまあ愛理さんとかこうちゃんもそうですし、浅川さんとかそういう福祉関係で働いてる人結構いてて、でそういう人たちはすごく盛り上がるんですけど、将来 KBF の老人ホーム作りたいねとか、僕らもだんだん年取ってくるんで、そろそろ準備しないとみたいなことを考えているんですけど、そういう老人ホームとかできたらいいなっていう話の中で、実は一つクリスチャンが、クリスチャンの人たちがやっているその福祉サービス の事業所っていうのを紹介してくれたんですね。でそれ神奈川県 の川崎の方にあるんですけど、そこに家内と二人で見学しに行く機会が与えられまして、でそこに行ってきたので、そこで学んだことがすごくまた私たちのビジョンをこう明確にする助けになっているので、ちょっと紹介したいんですけど、こんなところでやってます。神奈川県の川崎市にあるんですけど、こういう、まあ、普通の建物なんですけど、ここでまあデイサービスをしていて、高齢の人たちが集まって食事をしたり、まあ、いろんなことをしています。で教会もやってまして、中原キリスト教会っていうんですけど、 同じところで教会の礼拝もやっているという。で、まあ、あの代表者の人は佐々木炎さんというすごい名前の人なんですけど、炎っていう名前の人僕初めて見ました。でもあのこれホームページから拾ってきたんですけど、このままの見た感じすっごい優しい感じのいい人なんですね。でも過去は暴走族だったそうです。ロブと一緒やなとか思いながら見てたんですけど、でアイドルの親衛隊隊長もやってたそうです。すごい人やなと思ってたんですけど、でもすごいあのイエス様に出会って変えられたそうなんですね。で今はあの東京キリスト教大学の非常勤講師もされているということで、本当にあのそういう福祉関係もそうですし、あのクリスチャンとしても素晴らしい方だなっていうふうに思いました。でそういう人が代表でやってるんですけど、であの 大事にされていることはこういうことで、あの一人一人をかけがえのない存在として愛して、互いが隣人として補っていく社会を形成するために、あのそういうお役に立ちたいというコンセプトでやっておられます。で内容どんなことをやっているかというと、こんなことをされています。デイサービスをまあメインにされているんですけど、普通デイサービスというと、なんかテレビで出てくるのは、まあ、ご飯食べたりとかお遊戯したりとか、なんかそういうイメージがすごくあるんですけど、ここではですね、決まったレクリエーションプログラムはないそうなんですね。でやりたくないことはしなくて OK なんだそうです。だからその利用者の方がしたいことをやるっていうことが基本にあるそうです。でどんなことをしてるかっていうと、カラオケボックスへ、まあ、歌の好きな人はカラオケボックスへ行ったりとか、ご近所の小学生と一緒に麻雀することもあるそうです。大工仕事もあるそうです。で山菜取りっていうのもあるんですね。で、まあ、こういったことをしているので、なんか僕これ見たらね、あ KBF にもなんかこんなカラオケ好きな人もいるかもしれないし、KBF でフラダンスを踊ってる人もたくさんいるし、そういう人たちが来てくれたらできるん違うかとかって思うんですね。今結構年配の方フラダンスとか流行ってるのご存知でしょうか。結構流行ってるんですよね。だからこういう人たちが来てくれてやったら KBF でもこれできるなとかって言って、どんどん想像が膨らんでいくわけですね。でもう一つ大事にされているのがこういう子育て支援、毎週水曜日にされているらしいんですけど、やっぱ子ども大事ですよね。これから の日本を背負っていくっていうことを考えると、子どものことも大切なんですけど、こういう、まあ、頑張って、まあ、東京近辺なので共働きの人も多いみたいなんですけど、まあ、子育て頑張っている人のために育児支援サービスとか、まあ、家事支援サービスとかをしている。で KBF の中にも子どもに関わってらっしゃる人いるので、これも KBF でできるん違うかとかって言って、勝手にまた想像が膨らんでいってるわけです。でそれ以外にも障害者支援、それから相談業務、地域支援といったこともされているみたいなんですけど、先ほど申し上げました浅川さんなんかはこういう障害者支援の施設で働いておられるので、これもまた KBF でできるん違うかとか、まあ、勝手なことを想像しているわけです。で僕がすごく感銘を受けたことを少し時間割いてお話ししたいんですけど、ホットスペース中原っていうさっきの事業所の人たちが心がけていることは、まず最初に友達になることだって言われたんですね。で、あ、KB フレンズと一緒やとかって思って、なんか妙にそこで感動してですね。でいろいろ聞いていったんですけど、個人の価値観を受ける、ありのままを受けるっていうことを大事にされてるって言ってました。で、さっきも言いましたように、その人が生き生きと自分らしく生きられるかっていうのを、スタッフの人はいつも考えているというふうにおっしゃってました。だからその人が何をどうしたいの、生き生きと生きるためにどうしたいかっていうのをいつも考えている。で今日どんなことをしようかっていうのを考えている。で、その人に合わせたプログラムを提供する。だからいやいやじゃなくて、その人がしたいからやるっていうことをできるだけ提供する。そのことによってモチベーションを上げるっていうことを大事にしているって言って、でその佐々木さんが教えてくれたのは、まず自分の心をね、その利用者の方に投げかけてみる。そのことによってキリストが自分にしてくれたことが分かってくるそうですと言われました。多分僕は神様が許してくださったことを思い起こすことができるんじゃないかなって思いました。で介護していくんではなくて、まあ、地域社会を作っていく、まあ、コミュニティを作っていくということを大事にしていくということだそうです。で質問したんですね。僕のビジョンが与えられているので、キリスト教を前面に出して福祉事業してもいいのかなと思って、 そのこと聞いたんですけど、全く問題ないっていうふうに言われましたね。で、実際あのホットスペース中原はその礼拝もしているので、あの全然そんなことを気にしずにやってるそうです。で、大切にしてることなんですかって聞いたら、答えがいくつか返ってきたんですけど、ここ僕すっごい感銘を受けたんですね。あの一つ目は福祉をしつつ御言葉を述べ伝えて、で人生を終える前にキリストに出会ってほしい。で、あの、自分はもうあの若い時にイエス様に出会えたから本当に今ハッピーで人生毎日楽しくて、であの本当に神様に対する感謝があるんですけど、あの自分の親の世代、まあ、自分の親もそうなんクリスチャンじゃないんです、もちろんクリスチャンじゃないんですけど、あの本当になんかこうお金はあるかもしれないけど幸せじゃない人が結構いるので、イエス様に出会ったらきっとすごい人生変えるんじゃないかなっていうふうに思っていて、あの佐々木さんも言ってましたけど、友達になるっていうことが大事なんです。ひょっとしたらイエス様に出会わないであの去ってしまうかもしれないけれども、自分の祈りはそのもう人生を終える前にキリストに出会ってほしい、そのことをいつも願っているっていうふうにおっしゃってました。で、やっぱりする上でキリスト教の価値観を持って行うと。で、まずは友達になるともう一回言われたんです。ほんま友達や友達友達って、もうどこ行っても友達やなとかって思って感動して帰ってきたんですけど、でキリストの友人としてキリストの代わりを放つ、でキリストが自分にしてくれたことを他の人にも行うというふうにお話しされてました。で、時を待つと。その人には時があって、キリストも死に渡されて蘇られた方なので、必ずその人の人生にあのイエス様が来てくれるんだよっていうことを信じてやっているというふうにおっしゃってました。で、これあの結構リアルな問題なんですけど、2025年問題って皆さんご存知ですか？2025年というと今から15年ぐらい、14年、あと15年ぐらいなんですけど、僕は60歳になります。皆さんいくつになりますか？計算してみてください。ですね、団塊の世代が75歳以上になるそうです。団塊の世代っていうと、自分の親よりもちょっと上の人たちですかね、僕はそういう感じなんですけど、で、なんと65歳以上は全人口の 28% っていうと、その4人に1人は65歳以上っていう超高齢社会になります。で、あのそういう要介護者は780万人に達するそうです。結構シリアスな問題で、まあ、あっという間に14年になって経ってしまうので、さっきの話じゃないですけど、 KBF で老人ホーム作っとかないとやばいとかって勝手に思ってるのは僕だけでしょうか。で、地域でやっぱり支える必要がある。なぜかっていうと、あの一人で住んでおられる方が多い。で、あの夫婦しかいない家庭も多いので、あのこういう老老介護、あのご年配の方がご年配の方を支えるっていうようなことも問題になってきていて、で国ももう面倒が見きれないような状況になっているということなので、結構皆さんも真剣に考えていただけないと、一緒に考えていただきたいなって思ってます。で、あのもう一つ感銘を受けたんですけど、あの佐々木さんのお話なんですけど、社会福祉とはっていうことを最後に教えてもらいました。で、お互いを助けていくことなんだそうですけど、福祉の意味はこの漢字を取ると、この根の部分2つ、 福にも死にもこの根の部分があるわけです。根の部分は神様を、まあ、指すと彼は言ってました。で、止める、この死、福祉の死の止めるっていう漢字は、神様がこう足を止めて幸福を与えてくださるんだっていうふうに彼は解釈しているそうです。なんかいい感じじゃないですか。どうでしょうか。僕はすごい感動して帰ってきたんです。はい。で、あの今ね、なんかその近くにこんな新事業所っていうことで、結構あの3階建てかなのビルを建ててるらしくて、で1億円かかるんだそうです。1億円以上で、僕それ聞いた時にって思って、大丈夫かいなって思ったんですけど、まあ、いともあっさりと、その人はもうすごい単純な信仰だなと思ったんですけど、あっさりと自分が何をやりたいかっていうのがはっきりしてたら、周りの人が助けてくれるんだよ八木さんって言われたんですよ。で、神様がお金も必要なものを全て与えてくださいますって言ってくれたんですね。だから、この佐々木さんの話を聞きに行くことができて、 自分たちのビジョンがさらに大きくなって、ほんまにできるん違うかとかって勝手に思っているのは僕だけでしょうか。で、最後にこの御言葉を読んでいただきたいんですけど、
イザヤ書43章4節から5節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。
ありがとうございます。これ僕が一番大好きな聖書の中での一番大好きな箇所なんですけど、神様、僕のような足の短いずんぐりむっくりの人間でもですね、本当にすごい愛してくれてるっていうことを日々感じていて、本当に高価で尊いって言ってくれてるんで、そういうふうに神様から受けられてる自分なので、自分もできないこといっぱいあるんですけど、できない時が多いんですけど、周りの人をこのように愛していけたらいいな、でその中でそういうふうにいろんなビジョンが実現していったらいいなというふうに今は KBF フレンズを通して学んでいます。だからもし皆さんにお願いがあるんですけど、今なぜ今日KBF フレンズの話をもっとすればよかったんですけど、用意準備しているときにさっき のビジョンの話もしないといけないんじゃないかなって思わされたんですね。それは今は僕もサラリーマンなので全然現実味がまだ湧いてきてないんですけど、今準備している最中で、できっとそうなるんじゃないかなと今本当に思ってるんですね。だから皆さんにサポートをお願いしたいのは、一緒に祈っていただきたいなというふうに思っていて、またこういう KBF フレンズがいっぱいいっぱい日本全国に広がっていって、そういう働きがもっともっと増えてきたらいいなというふうに切に願っているので、ぜひ皆さんも参加してもらうなり、参加できなくても祈りでサポートしていただきたいなというふうに私は思っています。こんなも時間大丈夫かな。終わりです。
はい、どうもありがとうございました。厚生省と文科省の管轄の具体的なビジョンを語っていただきまして、明るい15年後、明るい老後を迎えるためにぜひ皆さん具体的に祈っていただきたいと、そしてまた参加していただきたいと思います。それでは続きまして、四国より香川県、森本さんおいでいただいています。非常に今年じゃない、この1年で一番忙しい時期なんですね。来週は本当に東京で展示会もあるということで、同じ業界にいましたので非常に忙しい時でありますけども、非常にこのミーティングの時を快諾していただきましたので、ぜひ期待してお聞きしたいと思います。ではよろしくお願いします。
はじめまして、本当に忙しい時に、バタヤンからそうですね、お電話があり、明石の方を受けてもらえないですかという形で、本当に忙しくて、もう本当に時間が取れるかな、でもこれ神様の働きやし、どうにか全て整えてくれるやろうというその中で、昨日まで準備をして、やっと昨日落ち着けたところです。それで今日ゆっくりと車で、来れることができました。東香川家の教会っていうところなんですけども、2年前まではもうその何もそのどう言いますかね、 KBF とのつながりもないですし、その KBF に携わった人もいない状況の中で、どうして今このフレンズ香川という形で今こうお互いにコンタクトを取り合えてるかということを説明していきたいと思います。今これ写真出てるのが私の自宅です。ここを開放して今礼拝を持ってます。ですね、私たちが住んでいるところは香川県の東の端で、徳島県と隣接する、本当にもう香川と徳島のも間という、愛の子みたいなところです。 まあ、そこで、まあ、あのしてるんですけども、四国というその土地柄、その四国88箇所、皆様もご存知であると思いますけども、四国中に88箇所巡礼礼拝する場所があります。どうしてもその土地柄、その仏閣神社等が目立って、教会等がその中に隠されてしまうようなところですね。まあ、あの気候のいい時にはその国道を巡礼者が列をなして歩いて、白装束で歩いているような、その本当土地柄です。まあ、神戸では考えられないような多分あの場所だと思います。まあ、私思うには、もうそのキリスト伝道としては本当に厳しい場所、地域だろうと思います。それと、まあ、その地域柄、自治会、子ども会、それと、まあ、仕事に携わる農業、漁業ですね、そういったものがすべてそのお祭りに、組み込まれて、運営されているような状況です。まあ、その中で私もその自宅にある地域の神社で、まあ代表者として自治会の人たちとか子どもたちに和太鼓、大きい和太鼓を教えてた立場の人間なんです。でも、そこの後ろに私の妻玲子が座ってるんですけれども、その誘われて24年前に礼拝を洗礼を受けてクリスチャンになりました。それで、まあ、地域の教会に集うようになりました。それで、まあ、東川家の教会のスタートというのは今から6年前なんですけども、2005年ですね。まあ、家庭で家族で4人で、まあ、礼拝といいますか、まあ、集まりも家族ですから変なんですけども、妻と子供2人、まあ、スタートは子供に聖書のことを教えるという、まあ、まあ、私自身その聖書自身を学んでいないものですから、もう簡単に神様の愛だけを教えてあげる、そういう中で、まあ、進んでいきました。まあ、その後妻がインターネットを通してですね、聖書を創世記から順にこう学んでいけるサイトの方を見つけ、日曜日にそれを使って礼拝をするようになりました。賛美はもう CD とかインターネットを使って、やりました。まあ、それこれしているうちにですね、まあ、数人の、兄弟姉妹が神様の導きにより集まってきたんですね。まあまあ、家族もいるし、その知人もいたんですけれども、それで、まあ、小さな集まりができました。まあ、それが自然と人を人とこうずっとこう結びつけて、まあ、知人が救われ、家族が救われ、で、まあ、だんだんと人が、まあ、増えたり減ったりはするんですけども、集まりが確立していったという形ですね。まあ、その中でももう信仰を全うし、まあ、天に召されて先に待っていってくださる方もいらっしゃいます。まあ、小さなこうホームチャーチはできたんですけども、やはりその地域の諸教会の方からはそのいい目では見られないといいますか、その何も知らないものがという形で、まあ、見られてたんですけども、まあ、そのような中で、まあ、1年半前にですね、神様からもう大丈夫、仲間がいるよという形で、声が飛んできたんですね。まあ、それが、まあ、神戸の KBF バイブルフェローシップなんですけども、まあ、神様に偶然はないんですけども、私の長男の進学に伴い、その神戸大阪あたりでこう教会を探してたんです。そしたら、ここにいらっしゃる大きな外人さんのメッセージが見つけまして、まあ、妻と二人でこれ今までとはちょっと何か違うなっていう感じで、まあ、聞いてたんですね。まあ 私は極端に言ったらですね、霊的なことを考えるときに、妻が本当に大事なキーなんですね。私はその宗教臭いとか宗教とかっていうのがその鈍感なんですね、まあ、妻は小さい時からも教会に行ってて、その苦しい部分も知ってるし、あのいい神様のいい部分も知ってるんですけども、まあ、逆に妻はその霊的なことに鋭くですね、私はよく妻にあの宗教バロメーターっていうんですね。そして何かこうピンと針が触れた時に本当にあの極端な話危ないんですね、うん、ですからそれを、まあ、妻によく宗教バロメーターって言って、まあ、その宗教バロメーターによって、まあ、これ変な話なんですけども、よく救われました。まあ、キリスト教は、ね、宗教じゃないので、本当あの一番大切なのは本当神様の愛を受けて、自分がどれだけ、まあ、ちっちゃな愛でも大きな愛でもその人にどうやって愛を授けていけるかって、それがやはり一番その神様の命令であるし、うん、それが一番大事だと私は思っています。それからいろいろとそのロブさんのメッセージをもう兄弟姉妹たちが聞くようになってですね、2009年ですね、兄弟姉妹とともに、プレの幽霊杯に出席させていただきました。まあ、その時もう早速、この、 証じゃないですけども、早速バタヤンから香川の方にみんなと一緒に行ってもいいですかという提案があって、あ、そしたらもう喜んで、来てくださいという形で、お願いしました。その時から、2回、十数名の方が、香川の方に、来て、いただいたんです。あ、写真出てますね、いただきました。それも本当に楽しく、話もできたし、仲間もできたっていう感じですね。そして、昨年の5月 の、 あのビーチパーティーに、私たち、さぬきうどんで参加させていただきました。また今年も何もなければ、一応参加予定でさぬきうどんを持って参りたいと思いますので、時間半分で完売いたしましたので早く列をなしてくださいませようお願いいたします。そうですね、私たち KBF とも交わりを持ち始めて、本当に神様の愛を実感し、本当にこう、力をいただくというか、力を与えられるというか、そういう気がします。それと、バタヤンからKBF で証しをしていただけませんかというお願いがあった、少し前に与えられていた御言葉、この御言葉がずっと、心に留まっていました。ヨハネの手紙の第1の5章1節から5節お願いできます。はい、
イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたものです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれたものをも愛します。私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の子と信じる者ではありませんか。
ありがとうございます。本当に私たち世に、勝った者として本当に神様から愛を受けて、歩んでいけているということを本当感謝いたします。私はもういつも神様から与えられ思っていたのは、我らの国籍は天にあり、その言葉、御言葉で、その宗派、教会関係なく、兄弟姉妹が共にキリストを中心とし、お互い助け合ってこの世を生活し生きていくのがそのクリスチャンの姿だろうと、 思っています。イエス・キリストを救い主と信じるお互いはですね、いろんな考え方の違い、また働きの違いがあっても、その愛し合い、助け合い、励まし合っていくものだということだろうと思っています。今この世の中にはたくさんの仕切り、壁が等で仕切られているんですけども、私はこの神戸 KBF に来れたことを本当神様に感謝しています。今の集まりは牧師もいないですし、立派な街道もあるわけではありません。でも神様の命令である、これ御言葉あるんですけども、ヨハネの福音書13章の34節、
あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。
ありがとうございます。この御言葉、もう神様の一番の命令なんですけども、これをもう土台として、本当歩んでいきたいと今思っているところです。私たち その東神楽の教会、この御言葉をもう身にまとい、小さな働きですけども、神様が与えてくださっている間はですね、もう一歩一歩イエス様と一緒に共に歩んでいきたいと思います。本当地域柄、大変な霊的なところなんですけども、その小さな集まりに、集まってきている兄弟姉妹たちのためにも、またその、サタン悪魔によって支配されているその地域のためにも、お祈りをよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。また時が許せばですね、香川にも皆さんぜひ参加していただきたいと、向こうでもいい交わりができます。本当にこれからも期待して、引き続きお互いに祈り合いたいと思います。それではまた賛美に移りたいと思いますが、その前にロブから一言メッセージ、ワンポイント何かあればって、えっていう声がえって
い, き, いきなりでちょっとショックやんけど、私思ってるのは、本当に、さっきの、香川の話と藤原台は本当に神様が導いているなと強く思ってます。そして KBF のビジョンも、なんか無理やりこれをやるぞっていうようなもんではなくて、神様が何をしようとしているのでしょうかっていうような心を持って、謙遜な心で、じゃあそれとどうやって協力ができるのかなっていうような気持ちで進んでいった方がいいんじゃないかなと思います。ですから、今日の2つの証は、違うなと思うものは一切ないので、本当に力を合わせて頑張っていきたいと思います。ありがとう。